今日というか、今年ですね、今年の標語が出ましたね。今年の標語が、この「主イエスよ来てください」。さっきの賛美でも「マラナタ」という言葉がありますけど、これ「主イエスよ来てください」という意味ですね。「マラナタ」というこの言葉、その意味は「主イエスよ来てください」。まあ、こう「主イエスよ来てください」って日本語で丁寧に話すと、何かこう「あっ」というふうに、こう感じられるものがないかもしれませんけど、英語にすると3単語になります。Lord Jesus come です。 Lord Jesus come、 分かりやすいですね。ロードは主、ジーザスはイエス、来てくださいは come、もう3拍子でいけますからね。 Lord Jesus come、 主イエスを来てくださいだと母音がいっぱいありますけれども、 Lord Jesus come と言われるとですね、頭の中で、だいぶ私たちもアメリカナイズされてきてしまっているので、頭の方にですね、そっちの方がパッと「主イエスよ来てください」の方が分かりやすいかなと思いきや、「ロージーザスカム」と言われた方がパッと頭に残るかなというふうな感じになってきていますが、そのように、まあ主を待ち望む思い、主を来てください、こういうことをですね、私たち真剣に1年間、1年間というよりも今年の1年から始めて、ずっと私たちに全ての教会に備えられていく、そのようなものでありたいな、そのきっかけは牧師がくださったなということを思うんですね。で、牧師がこのことを本当に、じゃあ横浜御塗教会にとってこの主を来てくださいということをどのように私も受け止めつつ、こう本当に皆さんと一緒に分かち合っていきたいなと思ったことがあるわけですけれども、それは何かというと、本当に私たちが何かただ待つには待つにしても、ただ時間が流れていくように待つのではなく、私たちがいつ主が来られていいように、本当に即応態勢を取っていく、本当にいつ来られても、はい、行きます、待っているんだけど、待ってて、この私たちの腰に根が生える、足に根が生えてしまって、ずっと待つのはいいんだけど、待つのにうまくて、さあ主よ今ですよっていう時に待ってますみたいな感じにならないように、主が来られるまで待つけれども、主の時にはパッと動ける、そのような本当に、待つは待つんだけれども、アクティブに待つ、本当に整えをなしていかないといけないな、ということを本当に、深く思わされました。ですから、これからしばらくの間ですね、どのように待つ、私たち今のクリスチャン生活っていうのは、主を待ち望む生き方、ただ待つだけではなく、待ち望む生き方がまさに今の私たちの時代のクリスチャンとしての生き方。この待つっていうのは、何もしないで待つのではなく、いろんなことをしながら待つわけです。働きをしながら待つわけですよね。で、それを本当にそのような待つ姿勢、待ち望む姿勢、ただ待つだけではなく、主を待ち望んで、いつ来られてもいいように、とにかく準備を整えておく、そのような私たち具体的なそのような歩みをなしていきたいなと思っています。それで聖書からしばらくの間、この待つ信仰、待つ姿勢というのがどういうものなのか、主イエスが教えてくださるその教えをもう一度深く黙想し、またこのメッセージの中でも、私たちが捧げている普段の礼拝とはどういうものなんだ、祈りとはどういうものなのか、賛美とはどういうものなのか、宣教とはどういうものなのか、伝道とはどういうものなのか、もう一度私たちに一つ一つ、そういうものが回復されていくような分かち合いをしばらく続けていきたいと思います。ソルノ塗教会では黙示録をそのまま、学びをしています。前回みたいに使徒の働きは1年間かかりますけど、黙示録のスケジュールはだいたい3ヶ月ぐらいですので、この1年間の間にどこかでもう一度黙示録のダイジェストの御言葉を伝えていきたいと思いますが、まず本当に、まず聖書の中でどのようにこの死を待つことが教えられているのかということを覚えて、基礎体力を整えてから黙示録をもう一回さらっていきたいなというふうに牧師は思っていますので、ちょっとソウルのスケジュールとは違いますけれども、ぜひご理解をしながら聖書の分かち合いをしていきたいと思います。 主イエスが私たちに来てくださることで、まず私たちが一番最初に思ってほしいイメージは、主が来られることは基本的に良いことです。このことはまず皆さん、覚えておいてください。絶対にこれは揺るぐことがありません。主が来られるということは私たちにとって、私たちの都合が良いか悪いかは別としますが、私たちにとって必ず良いことです。ですからこのことを絶対に覚えておいてください。まず最初に聖霊を通して私たちがイエス・キリストを信じ、出会ったその時から、私たちは全く死から命へと移された、そのような体験と感動があるから皆さんこのように礼拝に来るわけですよね。人生が変えられた、まさにイエス様に出会うということは私たちにとって本当に良いことなんです。しかしですね、その中で注目するべきことは一体何かというと、イエス様に出会うと必ず示されることがあります。それは罪が示されます。罪が示されます。イエス様に出会うんだけど罪示されなかったっていう人は多分イエス様に出会ってないです。罪示されます。罪示されるからこそイエス様の十字架の意味が分かるわけです。罪示されてないのに、なんだおじさんが一人死んだな、そういう話になってしまいます。私たちはイエス様に出会うということは、私たちの罪が嫌で多かなく見せつけられます。教会のシンボルとして十字架があるわけです。これは何ですか？アクセサリーなんですか？かっこいいんですか？十字のマークが今となってはかっこいいんですけど、なぜかっこいいのか、そこにはビハインドストーリーがある。そのビハインドストーリーとは一体何か、私の罪のためにイエス様が死なれたっていう愛の塊をまさに実践されたことが、またまさに私のためだったということが分かるから、その影響力があまりにも素晴らしいから、だからアクセサリーにまでしてしまう。本当はただの死刑台ですよね。でもその死刑台、その絶望の中でも私たちに愛が注がれた。この愛がものすごく良いから、死刑台ですら私たちの希望に見えるわけですよね。だから本当にこのようにイエス様に出会うということは良いことなんですけれども、良い反面、痛いところが見える、嫌なところが見える、暗いところが見える、悲しいところが見える、傷ついたところが見える、そのようなものです。しかしイエス様に出会うことはあなたにとってかけがえもなく良いものです。そのことを私たちは覚えたいんです。この主を来てくださいということを覚えるときに、私たちは主の日というものを常に意識する必要があります。主の日、私たちのこの人生はいつまでもずっと続くわけではありません。個人的にも週末があるし、この世としても週末がある。主の日というのは必ず来る、裁かれるべき時は必ず来るということを本当に覚えておかなければいけません。しかしいいですか、その時をね、黙示録だからこう基本的なこう感覚を持たないで、ただ黙示録だけを読んでしまって、怖いなと思ってしまう時があるんですけど、主にあるものは、主にあるものはそれは良き日となります。良き日となります。そのことを覚えておいてくださいね。もし例えばこう私たちが多く責められている、敵から責められているような状況があった、さまざまな敵でも、そこで主が完全なる勝利をバーンと与えてくださったら、起こることは恐ろしいことが起こるかもしれないですけれども、私たちにとっては喜びの日になるでしょ。どの国でも、まあ戦争がいいことではないですけれども、しかしどの国でも戦争の歴史が残念ながらあって、しかしそれに勝った時には喜びの日となっていますね。涙がありますが、しかし喜びの日となりますね。根本的に、イエス様の戦いは骨肉の戦いではありませんが、霊的な命を与えるために、霊的な勝利、そのために多くのことが起こりますけれども、根本的には良いことが起こるんだということを覚えていただきたいなと思います。だからこそ待ち望むんです。だからこそ恐れないでこの日を待ち望まないといけないし、この日のことのために備えていく必要があります。この主の時には祝福の時なんですけれども、一方で恐ろしさがあると言ったのは、主に反して主に敵対し続ける者にとってはまさに恐ろしさがある。裁き、 以外の何者でもありません。イエス様が最初に来られた時は私たちを救いに来られました。ざっくりと言うと、イエス様がまた来られるその主の日には救いの日ではなく、それは裁きの日です。ですからそのことを覚えている。今はその恵みを受け取る時期であります。ですからそのことをはっきりと覚えておく必要があるなということなんです。私たちはこの主の日を喜びの日として迎えられるように、私たちは全ての人が喜びの日として迎えることができるように準備をする必要があります。この日は聖書を信じる私たちが、それをイエス様によって聖書が真実であると信じるのであるならば、この日は必ず来ますし、私もそう信じます。ただ時間を費やしていくだけではなく、私たちはじゃあ具体的にどのようにこれを待ち望み備えていくべきでしょうか。それについて私たちは真剣に学んでいく必要があると思います。そのことが私たちの信仰生活、まさに今日の礼拝、普段の仕事、人との関わり方、すべてに直結してくる、そのような生き方に、反映されてくると信じます。マタイの福音書の24章では主の日について語られています。だから前半からずっと読んだ方が本当はいいんですけれども、マタイの福音書はイエス様ご自身が主の日について語っています。その主の日を忘れず、この用意をするために主イエス様ご自身が主の日について説明をされているんですね。誰かがヨハネが黙示を受けたというよりも、主ご自身が直接主の日について十字架にかかれる、まあ、直前ではないですけど、その前の時にこの話され、交渉会の中で話されているということになります。イスラエルの歴史上に起こったさまざまな霊的な出来事を通して史実に基づいてそれの意味を話していますし、また今の私たちがどのようにそれを受け止めていき生きていかなければならないかということを分かりやすい例えの話を用いていろいろと話をされています。年初に話したこの結婚したこの花婿を迎える10人の女性たちが油を切らさないという話もこの中の2番目の話として出てくる話です。1回したのでまたもう1回は取り扱わないんですけれども、今日はその前の話ということになりますね。私たちは主を待ち望む者としてどのように生きるべきかについて主イエス様ご自身が直接教えてくださっている、この主イエス様の言葉を通して今日を生きる力を受ける祝福を皆さんと分かち合っていきたいと思います。大きく2つ分かち合わせていただきます。まず第1番目、いつ来るか分からない主の日のために今日備えていきましょう。いつ来るか分からない主の日のために、今日を備えていきましょうということですね。42節から44節をちょっとお読みさせていただきます。このように書いてありました。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのですから。次のことは知っておきなさい。泥棒が 夜の何時に来るのかを知っていたら、家の主人は目を覚ましているでしょうし、自分の家に穴を開けられることもないでしょう。ですからあなた方も用心していなさい。人の子は思いがけない時に来るのです。アメン。イエス様はこれまでに罪や悪が完全に、激しく裁かれ、そして主を信じ主に属する者にとっては完全に苦しみが取り除けられる、そのようなこの主の日が来ることっていうことを、この24節もそうなんですけど、ずっとその生涯を通して、示されてきました。私たちの人生観もそのようなものである必要があります。バレないことはバレなければいいということではなく、必ずバレます。バレるというか、初めからずっと分かっていますということです。隠れてできることは何一つないということを覚え、そしてそのことに対して弁明する時を来るし、蒔いた種は刈り取る時が必ず来ますということを思うんですね。でもそこにまたイエス様の救いがあるというのが福音ということなんですけれども、そのようなこの主の裁きについてはヨハネの黙示録をまたいずれこの1年の間にすると思いますけども、それをこの見ていくとさらに深く感じる。もうすでに QT をされた人もうわ大変だなと思ったと思いますけれども、そのようなことが詳しくより書かれているということになります。 でもそのことを大まかに捉えるために、神様はやっぱりいきなりね、神様はね、何の予告もなくただいきなり裁きを与えるとか、いきなり救いを与えるというよりは、ちゃんと予告を与えてるんですね。ちゃんと私たちがいきなりびっくりしないように、来た時瞬間にはどうしようもなくびっくりしますけれども、どういうことが起こるということはあらかじめ示唆されているわけです。聖書全体を通して示唆されているんです。例えばそのイエス様がその30、実は36節からこの38節もこのように話しているわけなんですけれども、ノアの箱舟の出来事をモデルとしてイエス様ご自身が話しておられます。今日は読まなかった聖書の箇所なんですけれども、そのところでノアの箱舟のように起こりますよ。ノアの箱舟っていうのは何が起こったのかっていうと、主の言葉を聞かない多くの人たちが自分勝手に生きていたんですけれども、それが洪水が起こって、でもその前にノアに救いの神様の言葉を聞いているノアたちだけには、ちゃんとこの船を作って用意していなさいよって、その中に乗れば助かりますからねって言われて、神様が言われたので、それをノアが作って、実際に洪水が起こる時にはたくさんバカにされたけれども、その時にはみんな乗ってて助かったのは、その言葉に従ったノアとノアの家族だけという聖書的なストーリーで、別に聖書に詳しくなくても大まかなことは知ってらっしゃる方も多いかな思う有名なお話ですよね。でもこのお話なんですけど、まあ、このノアの話をしたら、まあ、いろいろこう話したいことはいっぱいあるんですけど、今はその話だけにしておきたいと思います。このノアの箱舟本当だったのとかいう話を聞きたい人はですね、また別でたっぷり時間を取ってですね、1対1とかでもできますから、それはそれとして話をしたらいいかなと思います。でもこのモデルがあったわけです。でじゃあこのノアっていう人はですね、箱舟を作ったわけなんですけれども、実際この箱舟をどれぐらいの期間を作って皆さん作ったと思いますか？ちょっと想像してみましょう。ノアが今よく言われているのは、ノアだいたい石油タンカーぐらいの大きさのものを木で作るんですけど、どれぐらいかかったと思いますか？現在の石油タンカーと同じぐらいの大きさのものを、まあ、石油タンカー見たことがない人もいると思いますけれども、横浜近くにクルーズ船が泊まりますね。石油タンカーじゃなくて人を乗せるための船、まあ、あれよりも大きいものがね、木で作っていかない、手で作っていかないといけないんですけど、皆さんどれぐらいの期間かかったと思いますか？1年や2年で作れると思いますか？まあ、そこまででは作れないでしょうということを思うんですけれども、いろんな方がいろんなことを言っていて、まあ、70年ぐらいから120年ぐらいの間で何か作られたんで、いろんな研究者がいろんなことを言っていて、でも聖書には明確に書かれていないので、はっきりとしたことは分からないんですけど、70年ぐらいから多い人で120年、ただその120年と言ってる人の根拠はちょっと怪しいですけれども、ただそういうふうなことでいろんな研究者がいろんなことを言っています。これすごいですよね。もうその人生のほとんどと思えるようなこういう期間だということを思うんですね。ほとんどその人のハイライトは準備するだけ。ノアの洪水も非常に長い期間でしたね。40日40夜雨が降り続いて、これも長い期間ですけど、準備の期間にすれば一瞬のこと、そんなことですよね。もうほとんど準備することだけ。ノア、まあ、今のようにだいたい平均寿命が88とか86とかそういうような時代ではなく、ただ覚えたいことはノアもその一生は非常に長くてですね、950歳だというふうに聖書には明確に記録されています。950歳だったというようなお話が明確に記録されています。としたとしてもですね、非常に大きな長い年月をですね、まあ、人生の10分の1とかそれぐらいにあたる年月を注いでるわけですよ。皆さん、一つの仕事を10年やったらどうですか？皆さんの人生の中の10分の1を一つのことに捧げた、それはプロと言えるレベルに到達するでしょう、ね、その人生のハイライトがほとんどそこになるんじゃないでしょうか。本当にそのようなものだなということを思います。まあ、だからこのことに対してもね、950歳なんでだとかね、そういうことに対してもいろいろ実は話せることがたくさんありますが、今日の本題とはちょっとずれるので、 ずれるので、そこはそこでまた話したい人はぜひ話させていただける機会がありますけど、簡単に話すと、ノアの箱舟の前とノアの箱舟の前後では、ノアの箱舟の前後、洪水の前と後では、おそらく地球の環境が大きく異なっていただろうなということが言われています。言われていますけれども、確かなことはよくわからないんですけれども、おそらくそうでしょうね。だって地球全体が覆われるほど水が降ってきたわけですから、その水どっから来たのっていう話ですからね。だから、まあ神様が創造される可能性もあるので、ちょっとよくわかりませんけれども、地球環境が大きく異なっていたのかなということも考えることができます。まあその話は今日の本質とは外れますので、しかし重要なことは、ノアが非常に多くの期間を準備だけに費やしたということです。これは間違いのないことですね。で、そしてノアの箱舟の時も、その日までは皆は普通の日が続くと思って信じて疑いませんでした。今日私たちの世界がそうであるように、当時と何も変わらないという、当時も何を言ってるね、教会に行ってイエス様を信じる、何を言ってる、そんな時間があったら勉強しなさいよって。でも言っておきます、僕ね、こういう実利的な物事の考え方だけをする人にぜひね、覚えておいてください。あなたが天に召されるとき、あなたの勉強は何の役にも立ちません。あなたが天に召されるとき、いや、勉強したからある程度知識があって危機を逃れた、そうかもしれません。でもいつかあなたが天に召されるときは必ず来ます。その時にいくら博士号があろうと、いくらノーベル賞を受賞していこうとも、それはあなたの行く末に何の役にも立ちません。その日は世界の終わりじゃなくても、個人の終末は私たちに体験しやすく、その時に来ます。でもその日に備えてください。それは必ず来ます。受験をしなければならない人もたくさんいます。でも受験をしなければ生きていけないわけではありません。それはなくても生きていけます。というか、世界の大部分の人は大学を受験しないで生きています。日本ではみんな受けるみたいな感じになっているかもしれない。それは本当にごくごく宣教地に行ってみてください。それが普通のことではないということがたくさん見えてきます。それが人生のすべてとはでは全然ありません。本当に必ず私たちに来るものに備えなければいけません。 100% 来るものに備える。だから小さくはないんですけど、ある意味小さな試練の時、主を覚えることは、むしろそのことがあなたの本当の良き学びとなると思います。ノアの箱舟の時も、皆さんは普段の生活が日々普通通り続く、そんな祈ったって仕方がない、ね、神なんてもうなんか信じたいように信じればいいんだと、ね、今日生きることが大切。それもなぜそういうのかも分かります。分かんなくて言ってるわけじゃないです、ね、クリスチャンみんな、ね、なんか頭のおかしくなった人たちなんですが、常識もちゃんと知ってます。でもその常識を超える何かがないと、私たちもやっぱり生きていけないんです。だからそのことを私たちは言っているんですね。でも不思議なことに、このノアのその箱舟の時が、その日が来た時に、御言葉に従っていたノアとノアの家族だけは救われるけど、その他は誰一人救われることはありませんでした。でもこの言葉はずっと語られていて、ちゃんとノアもしていましたよね。1年2年で知らなかったって、70年も続けてたらニュースになるでしょ。いくらニュース番組がない時代でも噂が広がるでしょ。なんだあの変人、わけのわからない子。だって当時家族だけでノアの箱舟作ってるんですからね。こんな小さいプラモデル作ってるわけじゃないですよ。タンカー作ってるんですよ。嫌でも見えるでしょねえ、私は自分の家を一つ建てるのも多分苦労すると思いますけど、ノアが作ってたのはタンカーですから、そんなレベルの話ではありませんよ。全ての動物入れる空間作ってるわけですから、これはやっぱりなぜしてるの、主の日に備えてるんだって、そういう話になって、わけわからないですけど、ちゃんと示され続けていたわけです。 主の言葉が聞こえないわけじゃなくて、語られてたけど聞き取らなかった。でも聞き取ったノアだけはちゃんとそれを準備したということですね。このことを通して私たちが学びたいことは何か。主の日っていうのはいつ来るかわからない、いつ来るかわからないということをはっきりと主は教えているんです。42節を見て、ですから目を覚ましてください。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方知らないのですから。これを分かることは絶対にできません。これを分かろうとしなくてよいです。それは分からないことだから。分からないことを分かろうとしても仕方がないっていうか、なんかチャレンジしてるわけじゃないでしょ、煽ってるわけじゃないでしょ。これは主が決めることなんだから、それ私たちが決めたらおかしいことなんです。これ主の主権の中で決められることだから、ね、私たちもこれ間違うと私たちも人間関係おかしいでしょ。相手が決めないということを私が決めるとどうなりますか。人間関係おかしくなります。同じように主が決めないといけないことは私たちの決めることではないから、これは分からないということです。だから このことでも、だから私たちがするべきことは何ですかって言ったら、目を覚ましていなさいということ。分からないから目を閉じておくんじゃなくて、分からないから目を閉じるんじゃない。死のことは分からない、死んだ後のことは分からない、だから考えないようにするんじゃなくて、ちゃんと目を覚まして考えなさい、ちゃんと目を覚ましておきなさい、後で考えておきましょうじゃなくて、今考えなさい、今捉えなさい、後で大きくなってからじゃない。主の日は老若男女関わらずどのタイミングで来るのか分からないからこそ、赤ん坊だってその時に来るかもしれない、老人になってくるかもしれません、また私たちが天に召された後に来る話かもしれません。分からないですけれども、分からないですけれども、主よ、でも今を備えていく必要、分からないからこそ備えることが必要なんだというようなことなんですね。地震大国の日本に住んでいたら分かっていてもできないっていうのをよく思うんですけれども、でもその重要さだけは分かるでしょ。いつ来るか分からないけど必ず来る。じゃあどうしたらいいんですか。今備える。当たり前に言われてるけどなかなかできないこと、でもそれが主の日にはその地震というレベルの問題ではないぐらいのレベルでやってきます。地震なんて一番予告の予告の、本当に黙示録を読めば本当にその予兆にしか過ぎないけど、主の日ではありませんぐらいの勢いで来ている、とんでもない話です。だからそれをよく想像、主の日っていうのを軽く見ないでください。主の日っていうのはそれぐらいのレベルだって。ただしここで注意事項を一つ、この主の日は近いっていう言葉が別の聖書の箇所にありますけど、このことを通して異端的な教えがはびこる時があります。これインパクトのある話なんですけど、それを通してイエス様を表さずマインドコントロールする人が残念ながらよく起こります。教会の中にさえ起こってくる時があります。気をつけないといけないのは、そのことは気をつけてください。はっきり書かれてあるように、主の日は分からないんです。でも主の日は近い。それは一体何かというと、私たちが感じているよりは確実に早く来ます。びっくりすると思います。私たちが思っているよりは早く来ます。でもそれが、私たちが早く来る、じゃあ明日来るからって私が言ったらおかしいんですよね。1年後、今年1年のうちに、だって御則教会にこういう御言葉が与えられたから来年やっぱり主の裁きが来ますとか言ったらちょっとおかしいんですよね。人をコントロールしやすい話ですけど、ちょっとおかしいですね。なんでそれが来年だと言えるんですかっていう。これは聖書的な人々の導き方ではありません。しかし私たちはいつ来るかわからないこの主の日を切迫感を持って常に備えておくっていうことは必要なんです。だからいいですか皆さん、このメッセージよく成熟してバランスをとって聞いていただける。すぐ来ないと思って安心するとしたら、これ間違って皆さんメッセージ捉えました。そうじゃないんです。いつ来るかわからないから安心するんじゃなくて、むしろ備えるんです。だから昨日よりも今日、今日よりも明日、あなたは何かどこかの部分で備えなければいけません。まあ変わらなくてもいいねと思うんじゃないです。今年私たちの横浜御則教会は成長します。成長するんです。成熟していきます。去年よりも今年、今年よりも来年、 数字とか人数とかの話だけの話ではありません。そういうところに祝福が来ることもありますし、それも重要なことです。でももっと霊的に私たちの祈りが変わる、私たちの人との交わり方が変わる、普段の生活の時間の使い方が変わる、それを自分の思いでやるんですか、そうじゃなくて私たちに、そこにノアはどうしたんですか、御言葉通りに行ったでしょ。御言葉が回復されていく、そのことがどんなエリアの中でも起こってくる、そのようなものとして私たちが歩んでいく必要があるんだということです。主の日は来ます。主の日に備え、今日を備えて生きる私たち、だから皆さん今日するべきことがあるんです。具体的にその一つ一つのことは何なのか、全てを見えることはできないでしょう。でも私が今まで毎週礼拝をしていたけれども、礼拝に対する姿勢を変える、奉仕何もしなかったけれども奉仕してみる、それをしたからどうのこうのということではない、でも備える、祈りが変わる、今日よりも明日よりも明後日、やっぱり主を備えていく。いっぺんに全部できないでしょ、いっぺんに聖霊様の働きでドーンと変わる時もあるんですけど、むしろそっちも願いますね、そっちがもっとあってほしいなと思います。でもすでに主を知っている皆さん、でも今日も皆さんがなすべきことは確実にあるので、それに目を向けて主を待ち望んでください。ぼーっと待っていれば待ってるだけでいいですよって思うかもしれません。でも気づいてくると、あ、主を待つために、あれ私はどんな服着てたかな、あれ玄関掃除したかなみたいな、まあ、全然ね、それで全部できなくても主が来られたけに、マラナタって言ってれば大丈夫なんですけど、後で話しますけれども、主が黙示録で一番最後の黙示録の一番最後に幸いだって言ったら、自分の衣洗ってるもの幸いだって言ってますから準備できてないじゃんみたいな感じで、それ着てパーってやってるのかって思ったら、余ってる人が幸いで、あれって準備ちょっとね、面白おかしく話してるわけですけど、非常に深刻な御言葉なんですけど、このような話なんです。だから私たちはやっぱり備え続けていく、この必要性が私たちは、それが私たちにもまたできるように神様がさしてくださる、だから言われてるわけですよ。だからそのことを私たちも見ていきたい、言いたいことは、今日という日を、主の日を忘れずに生き備えていきましょう。今日も備えるべきことがあなたご自身に必ずあります。牧師が備えればいい、教会が備える、あなたにありますからね、私にもあります、同時に私にもあります。2番目のポイントですね、主人に忠実に生きて主人の帰りを待つ生き方をしたいと思います。45節から51節読みますね。45節から51節。ですから主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える忠実で賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。もし誠にあなた方に言います、主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。しかし彼が悪いしもべで主人の帰りは遅くなると心の中で思い、仲間のしもべたちを叩き始め、酒飲みたちと食べたり飲んだりしているなら、そのしもべの主人は予期しない日に思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ報いを与えます。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。主の裁きの日はこのようなものだと書いてあるわけです。さあ、その備える生き方ってじゃあ具体的にどういうものなのかということに対して、原理原則だけ言われても、私たちってやっぱり神様じゃないので、神様と次元が違うので、ちょっとその原理原則だけ言われても適用がよく分かんないですよね。適用がよく分かんないから例え話をしてくれて、ケーススタディを与えてくださって、そして私たちがどうしたらいいかということをイエス様ご自身が話してくださっているんですね。で、そこで何が語られているかというと、賢いしもべ、忠実で賢いしもべのことが書かれてあるわけですね。この賢い忠実なしもべって、主から何をするように
言われていたかっていうことを注目すると、何をするんですか。主人によってその家のしもべたちの上に任命され、食事時に彼らに食事を与える。いいですか。ご主人におべっかをわーって言って、主人にこうものすごいこう贅沢な食事を用意する働きが賢い忠実なようにしもべじゃなくて、他にしもべたちがたくさんいるんだけど、他にしもべたちがいて、そのしもべたちに食事を与える係ですと。ね、例えばみんな私たちは神様の子なんですけれども、みんな神様の子なんだけど、親に、私も親なんですけど、親に任せる。自分の子なんですよ、まあ、常識ありますからね、常識ありますから、自分の子は自分の子です、ね、私の妻が産んでくださいました、あ、本当に自分の子供だってちゃんと認識してますね。なんか親の権利を放棄するとかそういう話だね。でも霊的には神様の子で、私は子供が与えられたっていう感覚がありますけど、作ったっていう感覚はないですよ。よく作ったっていう表現する人いると思いますけど、私命作った記憶ありません。どうやってこうって指ひっつけたら指ひっつくんでしょうかみたいな。私は世界のあちこちこの辺の空気から炭素を集めてきて何とかする、そんなことは私はできないです。与えられたと感じます。死にある営みをしている中で与えられたもの。でも命はだから神様のものだなってすごい強く実感しますけれども、みんな神の子なんですね、根本的には。でも今日私の子を養いなさいね、私は子供を食べさせる責務があるわけですよ。そういう感じですね、そういう感じ。あのこの人が賢い、忠実で賢いしもべ、そして全てを委ねられて主の日にはそういうものだって言われたんですけど、この人がやった仕事って何か世界を変えるような偉大な働きをしろって言われたんですか。違いますよね、違いますよ。この人ができる働きで、そしてこの人が触れることのできることで、それで働いていたんだけれども、忠実に主の言葉を聞いてそれを行ったんです。先日新年の礼拝の時に娘たちに油を絶やさない者たちを幸いだって言ったけど、その油って夜中だって買いに行くことが実はできるような、そういうものです。しかし半分はそれをしなかったということですね、怠ったということですね。到底不可能なことをやりなさいと言ってるのではなく、十分できるようなことなんだけどそれを怠ったということなんですね。そういう話をしてる。自分こういうことですよ、なんかまるでこういうことですよ。あの私が例えば社長で、皆さんが給料で、皆さんに私は給料を上げないといけないんだけど、その給料をちょろまかして自分だけで徹底的にこう楽しんだ、そういう類の話です。なぜそんなことができるの。それを管理する主人が来ないから、バレないから、こういう類の話です。こういう類の話が私たちの生活の、いいですか、そんなね、さっき給料を上げないといけない人に、それをちょろまかしたらそれは告訴されますし、それはバレていくことなんですけれども、そういうレベルの話じゃなくて、もっと細かいような、まあ、こんなことって思えるような、そういうレベルの中で、さまざまに私たちのいろんなところに大なり小なり、そういうものがいっぱいあります。するなということをして、しろということをしない、不忠実で愚かなしもべである私たちの姿があるわけです。しかもそれはそんなに難しい。皆さん、教会で言ってるような内容って大変に思うようなことかもしれません。でもね、お祈り教会力入れてるのは QT です。 QT クワイトタイム、神様の前に静まる時を持ちましょう、御言葉を持って。あれパッて読むのに何秒の世界ですよ。もちろん黙想すれば時間かかるんですけど、 御言葉パッと目に入れるの何秒の世界ですよ。1日に5時間も8時間も出しなさいって言ってる話です。そういうのは無理でいいです。でも朝起きてパッと開いて主よって何秒の話です。まあそれでも難しいっていうのは知ってますよ。私も人間ですから弱さありますし。でもそれってそんなに難しいことですかって考えると怠っている部類に入る話ですね。私たち実はまずそういうところから本当に整えられていく、そういう話いいですか。もうどうしてもできないところからいきなりしようとする人が多いんですよ。なんかダイエットとかね、私もちょっとダイエットしないといけないんですけど、いきなりはい断食しますとか言って、ね、いやそうじゃなくて、あの食べるものをちょっと変えてみましょうとか考えて、まあ、いきなり断食とか言ってやるから、うん、できなかったまたバクバクバクって言って、ああダメだとか言って、まあまあ、そういうふうに思うんですけど、皆さんどうですか。皆さんが霊的なこの悔い改めの現実、そんなことが多くないですか。そういうこと多いと思うんです。全部告白しなくていいですよ。代わりに牧師が告白してますから。でも死の前には皆さんやっぱり告白していく必要があります。だから私たちが本当に勝手に悪いしもいれば、主人の帰りは遅くなると勝手に思って、いいですか、絶対できない話じゃなくて当然できる働きを怠ったんです。なんかこの賢いしもべが命令されている以外のこのしもべたちも、なんか貧しい人たちにも全部食事を与え、もうこの世の中からすごい称賛を受けるほどになったから主人が帰ってきて、おお素晴らしい良いしもべだって言われたんじゃなくて、忠実に与えられたしもべに、あこの人にね与える食事がある、与える食事もないところから無理やり掘り出してきなさいというのが与えられているものを、この人のためのものだからこの人にあげますっていう、いいですか、この人の給料だからこの人にあげますということです。それは難しくないでしょ。でも誘惑が入ると難しくなるんですけど、目の前にこれがあるからね、流すだけなんですけど、これをちょろまかすと問題になるわけです。でも流していけば褒められて、もっと神様からあなたの取り分をドーンって、そういうお話なのにもかかわらずそれをしないでとろまかすわけです。そのことによって大いなるものを失っていくわけ。いずれ来た時には泣いて歯ぎしりをすることになる。でもこういうことがたくさん私たちの世の中の中には起こっていて、大なり小なり起こっている。じゃあ備えて生きる、待つ生き方というのは一体どういうことなのかといったら、やっぱり普通の生き方が主の御言葉に従っていることかどうかを確認して、今日あなたができる小さな一歩でも神様の前には大きな一歩、それを私たちが今日どこかのエリアでする必要があるんです。どのエリアでしょうか。朝御言葉をパッと読むことでしょうか。私の言葉を変えることでしょうか。宣教と言って一人にもイエス様のことを伝えなかった今年の1年、今年一人だけでもイエス様のことを伝え、この1週間一人、一日一人でもイエス様信じてねって、まあ、去年のメッセージずっとそう言ってきましたけど、そのような私たち何かこう変化、神様の前にちゃんと備えていく、いいですか。備えるというのは特別な備えでなくても、まあ、特別な備えをしなさいって言われる人もいると思いますね。バプテスマのヨハネみたいにそういうふうに示される人もいますが、今日私たちがすべきことがあるということです。まさに備えるというのは一言出ましたけど、悔い改めです。この私たち主の御言葉に従うっていうことは何をすることかって言ったら、自分の生き方ではなく主の生き方に合わせることなので、これを悔い改めと言います。何か改善して別の道を行けたら、これは悔い改めではありません。改善はしていますけど悔い改めてはいません。悔い改めるのは主の道に従うこと、主に合わせることです。であるからこそ私たちの人生は悔い改めの連続です。 イエス様が最初に来られた時、バプテスマのヨハネという人が与えられました。洗礼を、主の道を備えよと言われた人です。この人は一体何を成したのか。この人は救いをもたらしませんでした。でも大きなインパクトを与えました。何を与えたのか。それは悔い改めなさい、悔い改めの洗礼を授けています。悔い改めること、救いを成すのはイエス様だから、その前に備えをしましょう。そこで行われていたことは悔い改め、再臨の時も基本的には同じ路線です。私たちは悔い改め続ける。だから黙示録の22章の14節ではどんなものが幸いですか。衣を洗っているものは幸いですと言われた。その時自分の中には問題がある。でも主を求めて、主を求めていること自体が悔い改まっていることですから、私の考えじゃなくて主を求めている、悔い改まっていることですから、それを、あ、私の考えではずれる、だから主を助けてください、主を求めて。今日も私たちは悔い改め、主を求め続けることが大切です。結論的な話をしますが、私たちは主イエスを求め悔い改める生き方をしましょう。 主の訪れを備えて生きるということは一体何かといったら、主の御言葉が回復していくこと、主を信じること、主の通りに歩むこと、それは主の御言葉に従うこと、私の言葉ではなく主の言葉に従うこと、サタンの言葉とか世の言葉でもなく主の言葉に従うこと、まさにこれが悔い改まることです。その時に自分の罪も示されますが、イエス様の恵みの中で悔い改まる。本来自分の力では罪示されてそこに行くことができないですけど、主の犠牲があるから行くことが許されて、聖霊様の助けによって私たちに与えられているしもべとしての生き方がある。しもべは役割があります。ここに無意味にいる人は一人もいません。いいですか。本当に確信して言いますけど、ここに無意味な人は一人もいません。主のしもべがいます。主のしもべには主の役割があります。どんな役割ですか。他のしもべに食事を与えることです。他のしもべに食事を与えることです。そのために怠らない、できないことをしろって言ってるんだけど、今日できる、それをできる体質になる何かが皆さんの中にあります。ないわけはありません。私の中にもあり、皆さんの中にもあります。お前ちゃんと悔い改めようって言って、俺は正しい、お前間違ってる、そんな、そういうメッセージではありません。私の中にもあります。だから今日横浜お祈り教会が一歩いいですか、一歩いいですか、いつ来るかは分からないです。明日とは言わないし、あ、この1時間後とか1分後とかそういうことは言わないです。でもいつ来るか分からない。だから御言葉のそのまま伝えますけれども、だから今日備えて目を覚ましていなさい。目を覚ます。今日示されたことがあれば明日からしようじゃなくて、今日まさにこのことを覚えて今日するんです。今日するんです。何を悔い改める。礼拝を回復しますか、祈りを回復しますか、賛美を回復しますか、仕事を回復しますか、家族を愛することを回復しますか、御言葉を回復しますか、宣教を回復しますか、奉仕を回復しますか。いっぱいあるでしょ。許しを回復しますか。いろんなところに回復が私たちの中に起こっていく必要があって、それを回復しないでいいなんていう人は、私を含め、もう偉大な伝道師、伝道者、お祈り教会の代表の先生であったとしたとしても、それは変わらない真実です。ですから今日それを備えていきます。ただ最後に、いつも目を覚ましておくことは人の力ではできません。そうですよね。これを自分の力でやるんだって思うと、とってもしんどいメッセージです今日は。でもあなた、今日あなたが痛いなと思ったことは大切にしてください。今日悔い改まりたいなと思ったことは、同時に自分の力でできていることだったら遠くにできている、でもできていないことだからできない、じゃあどうしたらいいのか。 聖霊の助けを求めて主に対して祈るところから始まる。神様を求めること、私たちはどうやって待ち望むんですか。まさに待ち望む。主よ、来てください。私はどうすることもできないので、主よ来てください。でもその思いがあると、主は助けを送ってくださり、そして不思議なように行っていくことができるわけです。今日皆さん、自分の見ること、自分の喜ぶこと、自分の時間の使い方、自分の人との交わり方、御言葉から外れていることがきっとあるので、具体的に主を助けてくださいと求めて、忠実に主の働きを成していく。不可能なこと、まずあなたの人生が変わっていくことを信じます。あなたは多くの人に食事を与えていく人に変えられる。霊的な糧を与えていく人、具体的に食事も与えられていく人、そういうような人に変えられていくということを信じます。今日主を求め、お祈りをしたいと思います。お祈りをいたします。